泉の世界です。今日は、ゲスト C さんをお迎えして、ちょっとお酒を飲む場所で収録してみようと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ初めてですね、結局。対面で収録ね。
待ちに待ってました。これをやりたかったんですよ、
ね。そうですね。飲み屋で喋る、ね。
そう。梅田の某飲み屋さんで録音してます。
はい。僕は今、ビールを飲んでいます。うん。
今日はどんなテーマでしょうか。
今日はですね、本当は違う話しようと思ったんですけど、先頃、ゾンビ映画の始祖ですかね、のジョージ・A・ロメロ監督が、
はいはい、
亡くなられまして、
はい、
77歳とかだったと思うんですけどね。
77歳
ですね。77歳ですか。ああ、じゃあまあ大往生なのかな。
うん。
まあそういうこともあって、まあロメロ本体、何企画っていうの？
追悼？
追悼企画。
うん。
で、ちょっとゾンビ映画からホラー映画の話とかをしようかなと。
まあ、夏ですしね。
そうですね。
うん。
まあ、急遽そんな話をしてみようかと思って、今日はホラー映画の話をしようと思います。
やりましょう。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、ホラー映画なんですけど、
はいはい。
まずは、ロメロ監督っていうところでいけば、当然ながらゾンビ映画、ね。
ゾンビ映画。
うん。ゾンビ映画ってどうでした？見られました？子供の頃。
ゾンビ映画ね、もうのっけからなんですけど、僕、ちょっと避けてるところがありまして。
なんで？
なんかね、子供の時に、はいはい、ゾンビの、
うんうん、
テレビ CM が流れてましてね。
あ、覚えてない。
なんかね、自分の主観視点で自分がエレベーターの中にいて、
はいはい、なるほど。
エレベーターの扉が開いたら、青塗りのゾンビがドバーって入ってくるのが子供の時に怖すぎて、
なるほど。
もうそれがトラウマで残って、なかなか見れなかった。
CM 覚えてないなぁ。っていうことは、そうか、その一作目の時テレビ CM そんなやったんですね。
なんかね。
よう流したの、そんな。
当時すごいテレビ CM 緩くて、
ああ、まあ、
サスペリアとか、
はいはいはい。
食人族とか、カランバとか、
カランバ。
トラウマ CM が山盛りやったんですよ。
もう、なんか、腕ちぎれることを
そう
カランバって呼んでましたから
ね。そうそうそう。お前カランバにしたろかって言ってましたけどね。
まあ、カランバ懐かしいわ。
食人族なんて、女の人がなんか口から、口出しなさせて、めっちゃ怖かった
よ。今放送できないでしょうね。
ゾンビもそういう意味じゃめっちゃ怖かった。CM がめっちゃ怖かった
。世代差が全く覚えてないですね。
で、CM ってもう避けようがないから、はいはいはい、テレビ見てて急に飛び込んでくるから。
そうですね。
もう怖くて怖くて。
不意に遭遇しちゃうし。
うん。当時はだから話題作やったんですよね。
あ、やっぱ話題あったんですか？僕、オンタイムは全く記憶ないですけど。
はいはい。後から。
それなりには当時は、じゃあ話題やったんでしょうかね。
ゾンビっていつぐらいだろう。
ゾンビいつなんですかね。僕でもね、結局、ホラー映画、まぁ、ちょっと後に話すことになるかもしれないですけど、うん、ホラー映画の一番最初にぐっさり来たのは、その資料の腹渡なんですよ。
資料の腹渡、はいはい。
サムライミ監督の。
あれは最高ですね。
デビュー作ですね、うん。20代にあれ撮ったっていうのはもう信じられないですけど。
最高。
うん、それまでは、ホラー映画ビビってた口が、資料の腹渡で何かにこう目覚めちゃったんでしょうね。そういうものをもっと見たくなっちゃって。
はいはい、
だからね、僕が、ゾンビ一作目、ドーン・オブ・ザ・デッドを見たときは、すでに、その続編の、うん、資料の餌食。
はいはい。デイ・オブ・ザ・デッド。
デイ・オブ・ザ・デッドも公開された後やったんですよ。うん、
ゾンビはね、78年つってるから、僕は7歳とかやから、そりゃ怖いわ、ね。
で、僕5歳ですから。ああ、そうなんだ。
ね、
デイ・オブ・ザ・デッド、そうですね。デイ・オブ・ザ・デッドも VHS で見たんですよ。
レンタルビデオ。
そうですね。うん、だから多分中学ぐらいにその辺を一式見るんですよね。
うん、
で、遡る形で、デイ・オブ・ザ・デッド、ドーム・ザ・デッド、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドと、うん。本当に逆に見ちゃったんですけど。
スーちゃんゾンビ好きやんね。
ゾンビね。今日もね、
ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの T シャツを着てありますけど。ゾンビの何がいいんですか？
ゾンビね、最初はですね、僕もなんか、中学ぐらいに見てるんで、変にひねた見方しちゃってて、ゾンビのコストパフォーマンスの良さにまず、すげえなと。
コスパ、
うん、あの制作サイドのネタ的な意味でこれ普通の人集めてゾンビって有名人いないじゃないですか、
はいはい、普通の人やもん
ね、うん、でかつ大きくなる、大きく映される人以外は、うんうん、さっき資産言わはったように、青塗りとか、
青塗り
白塗りの人が、うん、ゆっくり動くだけでいい、
うんうん。
これの発明すごい、みたいな。
なんかゾンビってあれでしょ？ルールがあるんですよ、一応。
ああ、そうですよね。まあ、よく言われるやつで、基本ゾンビは頭を、脳みそをか、うんうん、破壊すると動かなくなる、
うんうん。ヘッドショット。
ヘッドショットですよね。
うん、
で、噛まれると、うん、一回死ぬっていう工程を挟むんですけど、まあ、ゾンビ化しちゃう。うん、
はいはい。
何かな、頭を潰さない限りは、まあ、ずっと人を食べるために追いかけていくとかですかね。
あれだから、ロメロのゾンビはだから歩く、走らないんだよね。
はいはい。ね、あれも、なんか子供の時はいっぱい疑問を持ったんですよ。
うん、
それなりに。
まあ、そう、さじ加減やもんね、そん
な。ね。死んでるのに動くってどういうことなのかなみたいなね。
あれなんで、最初はなんでゾンビになるんですか？
あれね、理由はやっぱり何にも明かされないんですよ、ね。
あ、何にもないんだ。
何にもないですよ。で、なんか比喩的に地獄の釜の蓋が死者で溢れて、地獄から死人が溢れ出してきたみたいなことを牧師が喋るって。
はあはあはあ、なるほど。
だから結局何かわからないんだけど、まあ、それはまあ様式としていいじゃんっていうのが小学生は理解できないんで、
なんかブードゥーとかなの？
根本はそうらしいですね。
あ、まあ要はあれやもんね、土葬の国であれがゾンビ出てくるって感じ。日本ではあんまりみんなちゃんと仮装するからあんまり出てこへん。
はいやしなみたいな。そうですね。だからその一作目にあたるナイト・オブ・ザ・リビング・デッドも、
うん、
墓参りに来た兄弟、兄貴、妹が、うん、突然何の脈絡もなく、うん、後で分かるおっさんに襲われる、うん、
僕ね、あの予習のために見ました、YouTube。
素晴らしい、
うん、今見たら何が怖いか全然見えなくて、ね、
ただ笑っちゃうでしょ。
ただおっさんがフラフラ来て、
フラフラ来て
わーみたいな。
で倒された時に絵師で頭ガンと打って、うんうん、兄貴はポンと言って
もら
って、
はいはい、
あのおっさんの T シャツもあったと思
う、うんうんうん、
ね、でまあ、うん、それは後から知ったんですけど、
うん、
何でしょうね、あとはまあ、デイ・オブ・ザ・デッドから先知ったわけですけど、
うんうん、
やっぱりあの残虐シーンがあるんですよね。
いやもうだって人間がバラバラにされるもんね。
そうですね、しかも生きながらにしてお腹破かれて、
うん、最悪やわ、
腸を食べられるとか。でそれが好きとははっきり言いにくいんですけど、うん、なんかピンときちゃったんですよね。前もちょっと言ったんですけど、
爽快、はい、
シーンを何回も見ちゃってみたいなところが、
あれで僕結構疑問やったのが、
はい、
襲ってくるゾンビは別にバラバラじゃないんだよね。
ああそうですね、
みんななんか結構ちゃんとしてて、で襲われたらみんなもうなんか跡形もなく、
ね、そうでしょ。でね、多分そういう疑問に答える形で、
そう、答えて
答える形で、ですね、ドーン・オブ・ザ・デッド、その2作目のドーン・オブ・ザ・デッドのリメイクっていうのが、
はいはい、
ザック・スナイダー監督によって撮られてるんですね。
300の、うん、そう
ですね、300だし、ウォッチメンの、
うんうん、
のザック・スナイダーですけど、この人が、何年かな、2004年とかですかね、
うんうんうん、
に撮ってる、まあ、リメイクがあるんですけど、
うん、
この中では、うん、V キッスをしてるゾンビがちゃんと出てくるんですよ。
なるほど。
まあ、これは、実際には、体にハンデを持つ方が演じてるんですけど、
うんうん、
下半身のない人が、
はあはあ、
上半身だけのゾンビが、パイプを運転のようにこう、うわーっと来ながら、
はい、
上から飛び降りてくるとか、
うん、
走ってくるゾンビの腕がない人が全力で向かってくるとか、
そういうシーンがあって。そのリメイクは走るんだ。
走りますね、うん、で走るゾンビもこのドーン・オブ・ザ・デッドがきっかけじゃなくてその前にもあったんですけど、まあ有名にしたのは多分このリブートのドーン・オブ・ザ・デッドだったと思う
んです、ね、僕だからそれ見てたらね、まあちょっと生きる気力が弱いんだと思うんですけど、
はいはい、
なるべく早うゾンビになりたいなっていう。
わかる。
もうなんかただの一人になるの嫌やなと思って、ね、
しかもできれば最小限の痛みで、
そう
ゾンビウイルス的なものに感染できるといいな。
そう、だからもうツーちゃんがゾンビになったらちょっとごめんやけど、この手の先甘噛みしてくれへんやろみたいな。
そうですね、できればもうゾンビがする前に、
そうそう、知
性がある間にちょっと移しといても
う、うん、そうそう、ほんまそう、うん、いやもうだってあんななんかすごい大勢の人に囲まれてさ、
ねえ、生きながらにして
最悪やんなもんね。
そういえばあれはなんだっけ、トレインスポッティングの監督はどなたですか？
ダニーボイル。
ダニーボイルの撮った28日後っていう、はいはいはい、まあ、ゾンビとは言わないんですけど、あれの中では
あれは病気なんでしょ。
病気ですね、うん、あれの中では確かね、唾とか血液が目に入っただけでも感染してる、うん、
あ、でもそれ簡単、
あれいいっすよね、
あれあれ、すぐなる
ゾンビの血もちょ
そうそうそう
ってやってるって、うん、
いやもう嫌やわ、生き残んゾンビになりたいわ。
そうなんですよね。
でもゾンビになっちゃったら基本アホになるよね。
そうなんでしょうね、うん、本能的な行動しかしないと一応、
うんうんうん、
あとなんかね、書籍でもゾンビになったらどうするっていう本とか出てます、う
ん、はいはい、何だっけ、ワールドウォー Z の原作とか、
それすごくいい方の例ですけど、もっとしょうもないやつで、はい、ゾンビになった時の心得みたいなタイトルの本です、
うん、いや僕ね、それね、よく考えて、はい、あの一回ネットで調べたことあって、
ほうほうほう、
ほんならなんかゾンビになったら、うん、とりあえず、うん、岩手県に行けと。これは岩手県の人怒ると思うけど。
岩手県に何かあるぞ。
ね、とりあえずあの人口密集地はやばいと。だから東京はもう速攻で落ちると。
ゾンビになったらっていうのは、その世界になったら生きてる人間がまず岩手県
に行く。そう、岩手県。
そうですか。なるほどなるほど。
だから人口が少なくて道路も整備されなくて。山とかがいっぱいあってこうゾンビが来にくい、
来にくいところ、うん、なるほどね。
で島に行くとやばいと、
はいはい、
もし一人でもなったらもうあっという間に逃げ場なくなるよと、うん、
そうですね、
うん、
しかもですよ、ちょっと話もそうになっちゃうんですけど、ジョージ・ロメロの4作目にやっとる、はいはい、ランド・オブ・ザ・デッド
なんとかオブ・ザ・デッドばっかりやもん
ね、オブ・ザ・デッドの人ですからね、はいはい、ランド・オブ・ザ・デッドっていう映画の中ではゾンビがですね、水の中を歩くんです
よ。やばいそれ。
なんかね、その行きたい、この映画で初めてジョージ・ロメロはゾン、あ、初めてじゃないな、正確にはデイ・オブ・ザ・デッドの一人、知性を持つゾンビが出てくるんだけど、うん、この4作目デイ、あ、ランド・オブ・ザ・デッドではもうゾンビは基本ちょっと知性持ってるんですよ、
賢い、
ちょっと、うん、あの生きてる時の行動を繰り返したりとか、
うん、
だからガソスタのおっさんはいない車に向けてガソリンを注ぐ行動を延々続けるとか、ウェイトレスの女の人はお盆持ってずっとうろうろしてるとか、そういうちょっと知性を持った中でその人間がたくさんいる島をめがけてゾンビが集結してあの川堤防みたいな川岸から全員ボチョッボチョッ落ちるんですよね、
最悪や、
うん、で海底を歩いて
あ、そうか、生きせんで
るもんね、海底をゆっくり歩いてその行きたい島に行って、うん、おまけにガラス戸をあのなんかスコップかなんかで割る
っていう、あ、賢い賢い、だんだん賢くなってる、
う
ん、
めっちゃ賢いゾンビになっちゃうんですよ、
うん、
とかがもうジョージ・エロメロがそれやったらあのオフィシャルなんですよ、
だジョージ・エロメロがルールブックなん
ですね、そうですね、そうです、はい、まさに、あ、ロメロこれやったから、うん、ゾンビはそれみたいな、
そうそう、いやほんまだからね、ゾンビって派生映画いっぱいあるけど、
うん、
ほんまロメロ先生にみんな感謝せなかもね、
本当にそうです、
ね、パクリやもんね、
オブ・ザ・デッドを名乗るやつはもう全員ロメロ参りせえっていう
ねほんまそう思うわ、
いや本当そうですよね、
うん、
あの盆百のオブ・ザ・デッドが溢れてますけど
なんか最初歩くと、
はい、
で次ダッシュとでその次なんかさっき出てきたワールドオーゼットではもうなんか塊みたいな、なんか、
うん、ね、群れの習性みたいな、
うん、
そうですよね、あれは表現としてすげえ面白かったのに映画はすげえしょうもない仕上がりになってて、
最後ね、
ね、
最後だるまさんが転んだと思う、
ねえ、それあのどっちかというとゲームのミニゲームっぽいなみたいな
そうね、
バイオハザードの一部みたいな感じです
ね、まあでもブラピやし、
まあね、
よかった、
あれなんか僕も聞きかじりですけど、本当は最後なかなかの大バトルがあったのが、
は
あ
は
あ、ファミリー向けに全年齢向けにするために
レーティング
レーティングの影響で、最後あのしょうもないドラマ、だるまさんが転んだに差し替わったらしいんですよ。
なるほど。
だから、序盤のバトルの方が大きいっていう。
そうね。
あれは原作はとっても素晴らしいんですけどね。
ほ
んと原作は超おすすめです、あれ。
ゾンビは、まあ、ゾンビは怖いけど、はい、基本人間ドラマよね。
そうなんですよね。そこがゾンビ映画
のなんか生き残った人らがこう仲間割れしたり敵対したりなんかするような、
うん、でその協力したりとか、うん、あのついには人間愛に目覚めちゃうやつとか、
うんうんうんうん、
だからそのドーム・ザ・デッドなんかでも最初こうブライとして登場するやつらが、うん、あの最後のそのドタバタの中で自分を自己犠牲で仲間を助けるためにゾンビ食い止めるみたいなのは割とゾンビ映画あるあるなんですよ、
ね、うん、うちの会社にねあのウォーキングデッドファンの人がいるんですよ、
はいはい、
でめっちゃ熱弁してきて
あ
もう7の1 最悪やでいや7っていうか僕1の1も見てるから7の1最悪って言われても分からへんなみたいな
そうなんですよね。あの結果人間ドラマだっていうところは、うん、その最初の問いに対してはまあそこなんですよねきっとね、
うん、
もう、まあ、散々言われてますけどその比喩的にもいろんなことが当てはめれるし、
うん、
まあ、そもそもジョージ・エロメロがまあまあインテリなんですよねこの人、
うん、なるほど。
だからその初期のね1作目の、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドとかドーム・ザ・デッドの頃っていうのは大量生産の消費社会みたいなアメリカの背景とベトナム戦争以降の憂鬱っていう社会の鬱屈したものとみたいなところのメッセージというか批判的姿勢みたいなのが割と本人も語るんですよね、
うん、まあでも映画はぐちゃぐちゃやけど
まあね後付けちゃうかみたいな話もあるんですよ。ちなみに今の話なんかは、あの、アメリカンナイトメアっていうドキュメンタリー、
DVD 持ってきてますね。
今日ちょっと持ってきたんですけど、
すごいな。
これアメリカで、いつなのかな、普通にテレビ放送されたものが、まあ、パッケージ化されてるんですけど、
うん、
これね、もう最高で、あの、インタビューに答えてる人がね、ジョージ・エ・ロメロは当然ながら、トビー・フーパー、
うんうんうん、
トム・サビーニ、
うんうん、
まあ、ゾンビの、あの死体作った人ですね、
うんうんうん、
ジョン・ランディス、
うん、ジョン・ランディス、
ね、ウェス・クレイブン、ジョー・カーペンター、
うんうん、
クローネンバーグとかが、
うん、大御所ばっかり
分断に、はい、でこの中でもそういったあの時代背景っていうものを何かこう表現したいっていうようなことはこの人ら結構共通して喋るんですよね。
なるほど。僕ねゾンビって今すごいもう当たり前のもんというか、うん、別にゾンビ見てない人もゾンビゾンビって言うじゃない、
はいはい、
で何でなのかなと思ってたら多分、まあ、これちょっといろいろ違う意見もあろうかと思うんですけど、うんうん、マイケル・ジャクソンがスリラーのビデオでゾンビをフィーチャーしたじゃないですか、
うん
うん、まあ、狼男も入ってるんですけど、
うん、はいはいはい、
あれでなんかポップになったのかな。
あ、なるほど。
あ、でそれがジョン・ランディスなんですよね。
はい、そうですね、
うんうん、
ジョン・ランディスはあとは狼男アメリカンと
か。あ、そうそうそうそうそうそう、だから狼男も入ったんですよね、うん、
いやもうこの辺ね話し出すとあの特殊メイクの話とかもねいろいろ発生して面白いんですけどね、うん、いやだからこのトム・サビーニなんかは後にあれですよゾンビっていうか、ジョージ・ロメロのデイ・オブ・ザ・デッドの時は特殊メイクのアーティストとして参加してたんですけど、
うんうんうん、
後に一作目のナイト・オブ・ザ・リビング・デッドのリメイク版はこのトム・サビーニが監督してるんですよ。
へぇ、
あの内容は大体一緒なんですけど、
うんうん、
表現がより過激になって、
うんうん、
あのとっても見やすくなった、
うん、
デイ・オブ・ザ・じゃじゃナイト・オブ・ザ・リビング・デッドです
。
このトム・サビーニはね役者としても結構出まくってて、
へぇ、
あの先ほど話したリメイクのドーン・オブ・ザ・デッドにも、
うんうん、
レイバンのサングラスかけてヒゲの濃い保安官役みたいな一応役で出てたりとか結構ね役者としてインパクトのある顔してるんですよ。
だからゾンビってそのもうゾンビっていうジャンルやね。
まあ、そうですよね、
はあ、
多分ね、今年来月か再来月ぐらいに新幹線っていう日本のゾンビも
新幹線
は幹線
の。あ、なるほど、なるほど。
ただ舞台は新幹線スタートらしいんですけど、 それのね、なんかトレーラーがよく流れてて、
へ
で、どうやらゾンビシーンはあんまりはっきりはしないんですけど、あのワールドウォーゼットみたいな群れとしてのゾンビっぽい表現をどうやらやってるっぽいトレーラーでした。
だってワールドウォーゼットもさ、飛行機の中でゾンビになったシーンがあって、逃げ場ないじゃない、もう最悪やなと思って、ね、
しかもあんな苦境の中でブラピが生き残るっていうお前ゾンビちゃうかと思った
んだけどね。そうね、僕はね、ゾンビ映画の中で何が好きって言われたらショーン・オブ・ザ・デッドが一番好きなんですよ。
それはね、一周回ってそこを選んじゃいますかってことなんですけども、
いや、うん、
そ
う、
確かに最高ですね。あれはね、
なんかサイモン・ペッグのあの分かってる感、
分かってます
よ、ね、出てんだね、どれかに、ゾンビ映画に。
え、
なんかカメオで、
あ、知らない、
ゾンビの一人で出てるんだ。
そうなの、あ、なるほど、ちょっと特殊メイクしてる、うわ、
うん、のうちの一人。
知らなかった、
うん、
いや、ショーン・オブ・ザ・デッドはね、
これなんか超おすすめかな。
あれはずるいとさえも言えるほどに最高ですよね。
でもロメロ監督は褒めてんだよね。
ね、
うん、
そうですよね、オフィシャルに絶賛されたパロディ映画ですよね、
うん
うんうんうん、
そうね、
なんだっけな、クイーンの曲を歌いながらゾンビを殴りながらみんなでくるくる回るとかね、
うん、
あとゾンビを撃退するために CD 投げるとか、
ね、レコードピョンとなんかこう
シリケンみたいに
フリスビーみたいに投げる、そうそうそう、
当たった当たったとか言うとか、うん、それでいてちゃんと絶望感も織り交ぜつつ、
う
ん、
そうそうそう、
あれはちょっと、うん、もう他と追随を許さないレベルでいいパロディ映画ですよね。
最近で言うとあるかな、やっぱアイアムアヒーローとかかな。
アイアムアヒーローね、僕あれ劇場見に行ったんですよ。
は
あ
は
あ、あれは素晴らしかったですね。
素晴らしかったよ、
はあ。日本と言いつつ、あれ韓国とほぼ共同制作なんで。
あ、そうなんや。へ、
純然たる日本映画と全然言えないんですけど、
うんうんうん、
ただ日本の監督でこの映画作れたのは到達点がある程度来たねと。
ね、すごいよね。僕漫画全然知らんねんけど、
はいはいはい、
なんか最初にゾンビになるあの女の子誰やったっけな。
ああ、モデルのね、
うん、
何ちゅう名前だったかな、
片瀬奈
々、そうですね、
かな、
あの人がね、
あの人のゾンビ顔がもう
素晴らしかった
です。キモみたいな、
あの女性であれやるのは ね、
ね、
もうあっぱれとしか思わなかったです ね、
ね、
ちゃんとあののけぞってビクビクビクみたいな
動きとかやりようんで、やってたやってた、
あれはあの年になったからできたんやと思いますけど、
ゾンビに、なんていうかな、こうゾンビを愛してるツーちゃんが、
はい、
皆さんにまず見てほしいゾンビはどれなんですか。
まず見てほしいゾンビですか。
1本
あげるなら、でもやっぱ入り口に最適っていう意味でいくと、さっき言いましたザック・スナイダー監督のドーム・ザ・デッドは
本家じゃないんや。
本家じゃないですね。これ何かっていうとね、これ時代性なんですけど、本家はね、多分今見るとかったるいと思うんですよ。めちゃくちゃテンポ遅いんですよ。
あ、なるほど。
ゾンビも遅いし話のテンポも遅いです。ただそれが味わいなんでいいんですけど、それをもってゾンビ映画がいいとか悪いとかって判断されちゃうと、ちょっと待ってくれと、
違うと、
ちょっとごめん、強すぎるもんは最初に出してしまう。もっとキャッチなもんからいくわ、はい、っていうなら、ザック・スナイダーのドーン・オブ・ザ・デッドが。
だってこれ始まって、
そう
ちょっとしたらすぐに。
そうなんです。
えらいことになるもんね。
超テンポいいんですよね。冒頭2分で。
一気にダッシュしてく
る、ね、はい、うん。そうなんですよ。で、まあこれはさすがに今の、なんて言うんでしょうね、映画の文法に則ってるので、最初の30分以内に、この物語のルールとか方向性をバシバシッと示してくれるので、うんうん、で逆にここその30分でこの映画ちょっともキモいしやって言ったらもうゾンビ無理です。
なるほど。ドーン・オブ・ザ・デッドはゾンビ映画の中でも結構怖い方かなと思うから。
ああ、そういう意味ではね、
うん、
ああそうか。じゃあそれを時点としてはショーン・オブ・ザ・デッド
になりますね。なるほどなるほどなるほど。あれ楽しい、
楽しいですもんね、
うん、
ゾンビを笑えるっていう意味で。
で、そんなツーちゃんが、
はい、
マニアというかゾンビいろいろ見たよっていう人におすすめなのがこれ。
そうですね、これがですね、邦題マーダーライドショー、
はいはい、
現代はハウスオブ、これはサウザンコープスかな。
あDVD が今ありますけど
目の前にね、はい、ちょっと家から持ってきたんですけど、
これ怖い、
これね全く怖くないんですよ。
これね、今ジャケット僕見させてもらってるんですけど米米クラブにしか見えない
よくぞそうです、これ日本人は全員そう思うはず。ジェームス小野田やったっけだなと、
うん、ほんま米クラブやんねこれね、
まあ、ちなみにキャプテンスポールディングって言うんですけどこの人、
これゾンビなの、
これね人間です。
あ、人間なの、
はい、単にあのピエロメイクしてるっていうおっさん、はいはい、
白塗りのピエロメイクしてるおっさんが、はい、
でこれねもうね日本のこのジャケがね、
うん、
最低でしてこのスポールディングは当然重要な役割なんですけど、このジャケットから連想される内容では全然ないんですよ、はい、
でも2も今ありますけど2はより
2が、ね、
笑かしに来てます
より笑かしに来てるでしょでこれがまあ日本ではマーダーライドショー2、
ほうほう、
現代はデビルズリジェクトって言うんですけど、
ほうほうほう、
僕は障害ランキング2位の映画なんですよね
このジャケット、
はい、それが超不本意でね、
これツタヤでみんな見てほしいわ。
そうでしょう、
このジャケ
でこれ、ね、
Go to hell って書いてある
これね、その、向こう版というか、アメリカ版のデビルズリジェクトのジャケットは、超かっこいい。
イケてる
んですけど、これは、1、当然2なんで続編なんですが、続編と言いつつも、映画の仕立てが、別ジャンルなんですよ。
別ジャンル？
これどういうことかと言いますとね、マーダーライドショー1の時は、まあ、そうですね、70年代とか80年代の、B 級ホラーへのオマージュにあふれた低予算ホラー風のまあショッカー映画とかスリラー映画というか、あのまあいった悪魔の生贄みたいな感じの映画なんですよ。でこれは正直ですね、僕買って読みましたけどしょうもないですねところがですね、このマーダーライドショー、マーダーライドショー2デビルズディレクトはどっちかというとアメリカンニューシネマとかのロードムービー体裁になってるんですよ
ジャケットから全然
そうでしょ、
ジャケットだって白塗りのヒゲのピエールのおっさんがいないいないバーってしてるけどな
ところがね、この1で生き延びた殺人鬼の家族が追われる身となって、こう各地を点々と逃げながら残虐なことを行っていくっていうロードムービーになっていて、
全然そんな感じひんけど
ね、
今度見てみよう。
これはね、
うん、
このロブゾンビ監督のポテンシャルをちょっと、あの、誤って見てました。ごめんなさいって思ったぐらい。
ロブゾンビね。ロブゾンビは、はい、まあ、メタルのアーティストですよね。ミュージシャンなんだよね。
そうですね。もともとはホワイトゾンビというバンドでデビューして、ロブゾンビになってから確かなんかバカ売れしたリミックスアルバムとかありましたよね。
あとなんかちょっとダンサブなやつ
ね、うん、あの女の人がこうカクテルグラスみたいなところにこう使ってるような
ジャケットとか、
あったその以降はあれですよ、確かマトリックスでもロブゾンビの曲使われてましたし、なんか使われてました、絶対あのマトリックス見た人なんかあこの曲が知ってるぐらい、
ね、なるほど。
でまあそのマーダーライドショー1はロブゾンビの映画監督デビュー作やったんですね。
だからゾンビが好きなんやな、自分の名前にするぐらい、
そう思いますね、だからこのロブゾンビっていうあの名前つながりだけで今日これ持ってきたんですけどただまあ大好きな映画なんですね。
でゾンビはゾンビだけじゃなくてやっぱ派生していくよね、どんどんね。
そうですよね。
だから僕前もあったけどバタリアンは好きなん
です。はいはいはい、意外とあれが一応ゾンビの続編っていう扱いなんですね。
そうね。
ね、
うん。バタリアンはね、いっぱいいろんな、なんだろうな、もう、まあ、元は人間なんやろうけど、いろんなこう、化け物が出てきて、
はいはいはい、
楽しいんですよね。
あれって、あれですか？劇場で見張りました？
劇場で見ました。
わー、すごい。
はい。
僕はあの頃だからまだ劇場で怖いもん見るなんてとてもできなかった年頃やったんですよ。
だから80年代ちょうど僕が10代ぐらいの時にスプラッターブームがあって、
はいはいはい、
まあいうぐちゃぐちゃドロドロが流行りました
ね。流行りましたね。
で資料の腹渡ですよね。
そうですね。そうです。僕は
資料の腹渡は最高やね。
ね、
あれはゾンビとは言わない。
一応ゾンビルールがだいぶ当てはまらないんですよね。
映るぐらい。
そうです。しかもあれ映る理屈も実は曖昧で、
うん、
噛まれたとかあんま関係ないんですよ。
あ、そうだ。あ、そうだね。確かに。森に行ってもなるもんね。
そうですそうです。で、うん、あの禁断の資料を復活させる呪文を読んでしまった後は、うんうん、あの見境なくみんな資料化していっちゃうんです
よ、ね。ノールール。
ノールール。うんうん、そうなんです、そうなんです。なぜか主人公のアッシュだけ取り憑かれないっていうのは、あれ別に理由も語られなくて。
ああ、そうか、そうやね。
だからヘッドショットのルールもなけりゃ、うん、あの感染ルールもないんで、まあ一応ゾンビ認定はされてないんですけど、スプラッターの火付け役としては重要な役割だった、ね。
いやー、名作やん。今見ても楽しいな、あれは。
ねえ、あれが低予算で作られたとは。だってあれ、コマ撮りとかやるでしょ。
やる。
ね。
なんかあの、当時ね、あの、みるみるっていう乳製飲料の CM があって、粘土のコマ撮りでこう、ぐちゃぐちゃぐちゃってこう、そのみるみるの気持ち悪い版みたいな。
えらいみるみる
あれね、最初に仕様になる子が、
はい、
なんかね、鉛筆で誰かのくるぶしを刺すんだよな。
そう、
なんか超気持ち悪いと痛い。
しかもね、その時の振りかぶり方が、うん、腕をが完全に後から出て肩で投げるみたいな形でそうそうそう、ブンと投げて、
うん、
くるぶしに鉛筆が刺さる、
うん、
でそれでグリグリグリ、
刺した後にグニグニグニってやるもう最悪やなと思って、
ね、あれ当然映画と分かって見るなら作り物なしに刺してるだけなんですけど、うん、あれやっぱりそういうシーンを撮ろうとしたサムライミのイカレっぷりが最高でしたよね。
最高。僕ね、資料の腹渡好きすぎて、
はい、
あの転職するときに2週間ぐらいニューヨークに一人で旅行に行ったんですよ。
はいはいはい、
でその現地でオフブロードウェイで資料の腹渡ミュージアム、
はい、
ミュージカルっていうのをやってて、
やってた。
それをね見ました。
わあすごい。
あれね最高です、
イ
ーブルデッドミュージカル。
はいはい。現代イーブルデッドですよね。う
ん、カナダ の劇団がやっててんけど、
わあいいな
あれね、資料の腹渡、まあ、もちろんオフィシャルに公認を受けてやってんねんけど、
はいはい、
まあ、どんどんストーリーが進んでいくんやけど、最後のクライマックスシーンで、
はいはい、
ミュージカルですよ、舞台のミュージカルに、
はい、
舞台から客席に向かって血がドバーって出てきて
あ、じゃあ前の観客は
そう、だから1列目と2列目がスプラッターエリアって言って、
なるほど、
血がガンガン飛んでくるんですよ。
鼻からそういう席ですぞと。
で、服は、あの、白い服で着てくれって言われてて。で、それ行って、なんか見終わったら、もうなんか殺、人でも殺してきたんかなみたいな。帰り道大変でしたけど。
うわぁ、それなんていうか、そのセンスも向こうっぽいし。
最高でしたね、あれは。
それはね、もう、全面的に羨ましいですね。いいなぁ。
アッシュがこう、なんていうかな、資料に取り憑かれかけるけど、みたいな、あの辺もやってて。
うわぁ、羨ましい。
もう最高、あれは最高。
でもあれで、途中途中で歌うんですか？
歌う。で、なんかね、あの、資料の腹渡で、なんか、お前も仲間になれ、みたいな。
ああ、ありますね。
ジョイナース、ジョイナースって。
はいはいはい、ありますね。
で、ジョイナースっていう曲があって、ジョイナース、ジョイナースとか言って。
あの地下室からガンガンってやる
わけですよ
ね。
そうそうそうそうそう。
あ、そうか。じゃああれもしかして裏設定的には、
うん、
デビルマンみたいなもんで気持ち的にこう折れてしまうとか、
うんうん、
だと乗っ取られるとかそんなルールはなんかあるかもしれないですね。
そうそうそうそう、うん、あるかもしれない。
で主人公のアッシュは最後までその抵抗し続けたっていうことなんかもしれないですね。
うん、アッシュは強い。やっぱね、今も、
うん、
ネットフリックスとかでドラマでずっと戦ってますけどね。
あーですよね。いや、あの人も結局ね、もともとサムライミとなんか映画学校かなんかの同級生でしょ。
そうそう、ブルース・キャンベルね。
ブルース・キャンベルね。で、その後もね、スパイダーマンにもカメオ出演するわ。
そうそうそう。
まあ、そもそもサムライミがスパイダーマン撮った時点でドヒャーでしたけど。
すごいと。
あの人もともとね、好きだったらしいんで、漫画上手ですからね。
で、しかも、サムライミがすごい、なんかもう尊敬するなと思うのが、
うん、
またもう一回ホラーを、
はいはい、
取ったりとか、
新作の
若手をこうね、育てたり、ね、プロデュースしたりしてるよね。
そうですね。
サムライミが撮ったのはスペルなんですよ。
スペルですね。僕ね、テレビ CM でね、おばあちゃんがギャーっていうシーンだけは見てて、これは見なくてはと思ってたら、あっちゅう間に終わったんですよ。見なかったんですか？
見た見た。おばあちゃんが最悪なのよ、はい。
あのおばあちゃん、僕テレビ CM でね、多分2秒ぐらいしか見てないですけど、めちゃくちゃインパクトあったんですけどね。
なんかね、いれば飛んできたりとか。かもね、もう最悪、もうみんな見てください。最悪です。
スペルのおばあちゃん。
うん。
スペルね、僕結局ね、まだちゃんと見てないんですよ。
これ見てください。
いいですか？
もうゲラゲラ笑います。
サムライミ節満開。
満開ですね。
それは資料の腹渡りいうとこの 1,2 ぐらいの感じなのか、キャプテンスーパー、3作目キャプテンスーパーマーケットに寄ってるのかでいうと、うん、どれよりなのか、
コメディです。
じゃあキャプテンスーパーマーケットより、
うん、よりです。もう笑いながら見れます。
わあ、いいな、
うん、スペルはスペル
なんとなく予想はついてますけどね。びっくり箱的な。
そうそうそう。でもなんかいちいちこう、なんていうかな、こう、おばあちゃんが攻撃してくるんですけど、気持ち悪くて可愛いんです。
あ、気も皮。
うん。で、しつこい。
まだ来るかみたいな感じなんでしょうね。う
ん、あとは何かな、ホラー映画。
実際そういったお好きなホラー映画ってありますか？
今、DVD で、見せてもらってる、
はい、
悪魔の生贄はだいぶ後追いでしたけど、
うん、見ありましたか？
好きです
よ。初出が1974年かな。
トビー・フーパー、ね、
トビー・フーパー、
うん、これはなんか怖かったな。なんかね、もうストーリーとか、
うん、
レザーフェイスっていうなんかもう大男が怖いだけじゃなくて、なんか映画から漂ってくるこう気違い感が、
気違い感ですよね。
すごいんですよね。
この映画ね、本当にね、ジャンルを言うなら気違い映画なんですよね。うん、でこの当時のセンスもある意味最高なんですけど、悪魔の生贄って現代に全く関係ないんですよね。
うん、
で現代がそのザ・テキサス・チェーンソー・マサカー、うん、むちゃくちゃかっこいいタイトルなんですけど、
これね、もうこの放題のフォントがめっちゃいけてるんですよ ね。
なんか悪魔の手まり歌みたいな感じなんです
けど、そうそう、悪魔関係ないけどね、
全く関係ないですよね、うん、
単に殺人家族の話だもん。
そうですね、
うん、
殺人サイコ家族が、まあ、とんでもない生活して
る。よくみんな間違ってるので言われるのが、
はい、
レザーフェイスはチェンソーで、
はい、
ジェイソンはナタなんですよ。
ああ、そうですね。
ジェイソンはチェンソーじゃないよと。
そうですね。
うん、
まあ、そこ間違われがち。
そう、そこをリトマス試験します。
そうですね。これ処方問題で、皆さんクリアしてください。
そうそうそう。
それ間違ったらダメですね。
そうそうそう。
なんで、しかもね、この悪魔の生贄、テキサスチェンソーマサカーは、
はい、
ホラー映画というか、恐怖映画のような扱いされてるんですけど、実は、今でいうゴア表現がほとんどないんですよ、ね。
あ、そうか。
ないんですよ、
うん。
チェーンソーを振り回すのに、チェーンソーで切るシーンは、単なるシルエットで、具体的に血が真っ赤なのが飛び散るシーンないし、ないんです。
そうか。
あと牛肉を吊るす用のでっかい鍵爪みたいなので、
吊るした
ら、ね、女の子を背中で吊るすシーンも、うん、刺す、その刺した瞬間も、そこから吹き出る血ももう一切出てこないですよ。
でも怖いよ、これ。
怖いっすね。
これね、83分しかないねんけど。
あ、そんな短いんだ。
めっちゃ怖い、これ。
これそうなんですよね。安っぽさもやたら怖くて。
で、最後はまあもう見てほしいんですけど、
はい、
なんかね、このチェーンソーを振り回すこのレザーフェイスが、
はい、
なんかね、うん、美しいんですよ。
ね。これ笑ったのがね、チャプター、DVD のチャプターあるじゃないですか。で、無駄にチャプターにタイトルついてるんですよね。で、この最後の夜明けにチェーンソー振り回すシーンのチャプターが、夜明けのダンスって書いてあるんですよ。
まあでも確かに、
まあ、なんかね、
もうなんていうかな、暴力の権化というか、
うん、
もう殺戮
本能だけ、
うん、
感じですよね。でね、ちょっと話は飛ぶんですけど、今日は持ってきてないんですが、悪魔の生贄2に、
うんうん、
実は先ほど紹介したデビルズリジェクト まあ、マーダーライトショー1、2に出てくる準主役級の、ですね、オーティスっていうキャラクターのビル・モーズリーが出演してます。
へ
え。だからこのね、ロブゾンビがこのビル・モーズリーを採用したのもめちゃくちゃ分かってるか
なと思うんですよね。なるほどね。せやね、だからね、ホラー映画について喋るってなった時に、
はい、
ちょっとまあ皆さんうるさ方もたくさんいらっしゃるんで、ね、ちょっと怖かったんですけど、ね、
お手柔らかに
そう、どんだけ分かってるみたいなのがあるよね。
そうなんですよね。で今日はたまたまの僕、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの T シャツを着てますが、うん、このビル・モーズリー T シャツも持ってます。
だし、なんかゾンビの総柄の服持ってるよ。
そうですね。これは、もうね、
100人以上のゾンビがプリントされた総柄の服
は。知ってる人は知ってるって感じなんですけど、あの雑誌映画秘宝で、限定通販された、
はいはい、
ゾンビアロハっていうのと、ゾンビジャケットっていうのがありまして、これは全くオフィシャルじゃないんですけど、いろんなゾンビ映画に出てきた有名ゾンビを全身にプリントしたアロハシャツとか、まあ、ジャケットなんですよね。
うん、だからツーちゃんとなんか飲みに行くときに、
はい、
河原町で待ち合わせとかしたときに一回来てきてで、ツーちゃんは気づいてないと思うんですけど、
ああ
なんかね、人混みがね、こうモーゼの10階のように、ね、みんな割れてガーってこう、ツーちゃんがその割れた中から歩いてくるんですよね。
あのね、そうそう、今やからちょうど来てるんですけど、ゾンビアロハとか来てると、お年を召したおじさんおばあさんとかは、遠慮会釈なく見に来ますね。うん
いや、あれ見るわ、もう3度見ぐらい。
とてつもない顔、表情で見られますね。
うん、何来とんみたいな。
で、まあ、でね、ちょっとその話もしちゃうんですけど、映画技法でそれを見つけて、最初にアロハが出ました。
うん、
で、あの、予約とか売り上げ公表につき、ゾンビジャケットが出ました。
はいはい、
で、僕両方買いました。その後、うん、ゾンビパーカーっていう企画もあって、うん
はいはい、
これはまた予約販売っていうか、限定販売するんだけど、うん、当然真っ先に予約しました。
うん
4万円。
たっけ
パーカーに4万円。
たっけ
買いました、
うん。
で、3ヶ月後に届きます、
はいはい、
が来ない。
ほうほうほう。
で、問い合わせとかして結果分かったのは、うん、その販売をしていたメーカーボンクラって言うんですけど、うん、ここが倒産してまして、うん、受注した状態で、
ほうほう持ち逃げ
できないですと。ただね、これね、もういいのか悪いのか分かんないですけど、このボンクラの多分店長なんですけど、
うん、
そこからね、僕ダメ元で年に一遍だけその人にメール書いたの、うん、その後どうなってますか
何しと
でね、恐ろしいことっていうか、これ、律儀なことに。
ボンクラやけどね。
ボンクラのくせに大変してるんですけど、うん、ボンクラなのに、その年に一遍のメールに必ず返信くれるんですよ。
今出ましたみたいな。
あ、そうかですね。その、もう資金調達の面で、滞っていて、現状、その、再生産の目処立っておりません。
知っとるわ。
申し訳ございません。
うん、なんとかせえよ。
っていうのを、うん、年に一遍送る僕のメールに、これね、多分ね、6年ぐらい連続で送って、6年帰ってきたん
ですよ。だいぶ執念深いね。
うん、ね、でしょ、
うん、
で、さすがに、だんだんかわいそうになってきて。
でも4万やからね。
そうですよ、4万ですよ。
いや、無理無理、うん。
で、まあ、あの、はっきり書かれたが曖昧なんですけど、どうやら、工場が潰れたらしい。
いや、嘘。
ね
嘘。
じゃあそこは気の毒ですけども、こちらも4万円払ってますんで。
それだってゾンビみたいに蘇らんと。
ほんまですよ。お前が蘇ってこいと。
そうそうそう。ほんまやわ。
それこそ本物のゾンビパーカーやってね、
うんうんうん。でもメール売ってるボンクラさんがゾンビかもしれない。
実はね。実はボンクラゾンビやったかも。
ボンクラゾンビかもしれない
。今メール書いたらまた帰ってくるかもしれないですね。
うん、
でまあ時が時なら多分クラウドファンディングとかしたら、
うんうん、
あっちゅう間に集まると思うんですけど、うん、まあそういった感じでね
僕もう諦めたの、ね、
いやそうですもう諦めて何年も経つんですけどね、
うんうん、もう一回今日送ってみようか
あこれは機会に送ってみましょうかで次回もし返信あったら
ボットかもしれんけど
実はね、うん、
ボットやわゾンビボット。
ゾンビボットが、
もう
なんかダブルミーニングみたいな。
なるほど。
ゾンビボットですね。まあ、そうなんです。僕はもう、だからゾンビは、ファッションとしても、取り入れてます。
素晴らしい。
ね。うん。はい。 ゾンビファンを名乗っていいかなと思います。
いいと思います。そうね、でホラー映画僕めっちゃ好きなんですけど、はい、なんか特殊なジャンルやなと思ってて、
うん、
普通ね、
はい、
映画って最後まで見て、うん、まあ、結末まで見て、
はい、
あ、面白かったとか、うん、え、それなん、おもんなかった、じゃあもうそれとはあかんなとか、うん、
はいはいはい、
最後にこう点数決まるじゃない、
はい、そうですね。
でもね、ホラー映画ってなんか、あ、怖っ、あ、キモッ、あ、怖っってなって、どんどんこう加点方式で積み上がっていって、大体ラストしょうもないんですよね。でもなんか、あ、まあいいかみたいな。
積み上げ式で、まあ85点は取ったねみたいな、ね。
そうそう。
わかります、わかります。
まあもうなんか、怖がらせてくれたら OK って感じかな。
そうなんですよね。なんか、やっぱり、ゾンビ映画の出が、まあ、欧米というか、だけあって、うん、瞬間最大風速に的を絞ったびっくり箱みたいな、
うん、でなんか今回はどんな新しい怖がらせ方なんだな、う
ん、そうなんですよね、
うん、だからね、僕大概ね、なんかちょっと仕事でむしゃくしゃしたりもやもやしたりにあのぐちゃぐちゃ系は見るから、
なるほど、
うん、でなんかこうスッキリみたいな、
じゃそうですよね、そういう効果は確かにありますよね、うん、他のね、その人体欠損、人体損壊っていうところでやっぱりこう外せないなと思うのがブレインデッドなんですけど、うん、ブレインデッドってご存知ですかね、
オーストラリア、ニュージーランドか
ですかね、うん、かのピーター・ジャクソン、
ピージャク、
うん、ピージャク、まあご存知だと思いますが一応説明しますと、ロード・オブ・ザ・リング3部作、
う
ん、
もう今となっては巨匠ですよね、
ホビット3部作、
うん、
あとはキングコング、
うん、
なんかを撮った人の、まあ、初期の何でしょうね、若気の至りでしょうか。
うん、
いやでもね、サムライミの例を出すまでもなく、割とやっぱりそこから出てきて、うん、才能を認められてビッグバジェットに行くっていう流れがあるんですよね。そうよ、
だってスピルバーグだって最初激突ってね、うん、あのホラー、まあホイチホラーやね、
うん、まあまあね、
うん、で、ジョーズでみたいな、はい、で、そっからやもんね。
そうですよね、だから、うん、恐怖もんってやっぱりこうなんていうか、人の感覚に直撃する内容なだけに分かりやすいんでしょうね、
うん、低予算でいけるしね、
うんうん、
いいと思います。
そうですよね。
で、しかもなんかこうホラー映画って、まあなんでしょうね、見ない人にしてみたら、なんか変な趣味やなって言われるかもしれないですけど、うん、一応あの世相を切るというか、
はいはい、
その時の社会情勢では、うんうんうん、人が何を怖いと思うかみたいなところを汲み取ってるから、
はいはい、
そこは面白いんです
よね。そうですよね。ちゃんと時代が反映される感がありますよね。うん、
だからまあリアルタイムで見たいし、
うん、
見ると新鮮かな。
いや、まさにそこはね、実は相当、いろんな人に言いたいところで、そのホラー映画は公開された時の1年以内ぐらいに見ないと、
うん、
その怖さとか
そう、ね、
ちゃんと分かんないよっていうのがあって、
うんうん、
まあ、そんなこと言いながら僕はゾンビ後から見てますけど、
うんうん、
ちょっとあの僕おかしかったのでその頃の人とか調べてそういう意味があったのかって調べましたけど、
うん、
やっぱ今一番いいのは今のホラー映画を見るっていうのが本当は一番いいですよね、
うん、
その作品が優れているならちゃんと今怖いやつのはずだし、
だからね、なんか今のホラー映画もなんかまだまだこうフレッシュなこう切り口があるんだよね、
はいはい、最近やっぱりなんかおすすめのホラー映画とかありましたか。
僕最近なんか新鮮やなと思ったのはあの、はい、ライトオフ、
はいはいはいはいはい、見ました。僕もね、あれレンタルで見たのかな。
要はなんか暗くなったら出てくる、
そうですね、
怖いやつみたいな。最初はあれ YouTube でしょ。
え、
YouTube の短編だよな。
あ、知らなかった。うまいな。なるほど。
で、あの短編で話題になって、それをこう、劇場でこうね、引き伸ばしてっていうか、ちゃんとストーリーにして。
あのもう、あれは、なんていうか、アイデアが秀逸でしたよね。うん、その、電気をつけるといないのに、うん、電気を消して薄暗がりになると、
いるみたいな。
そこに実像としていると。
うんうんうん、
あの絵だけで
全部引き込まれる、ね、ありそうでなかったなって、うん、なんか気持ち悪い影が映るもん
ね。そうですね、
うん、でなんかあれもだるまさんが転んだでこう消してつけて消してつけて徐々に近づいてくるっていう、うん、あれ良かったな。
やばいと思ったら電気ついたら助かるみたいなね。
でも電気消してくるみたいな。あれ良かったな。 あとね、あとね。
あれはスマッシュヒットですよね。うん、ライト。
あと、イットフォローズっていうやつ僕結構好きやった。
イットフォローズね、僕評判いいから見たいんですけど、まだ見てないんですよ。
うん。じゃあね、もうなんかネタバレしないように言いますけど、あれは、なんかね、ゾンビみたいなやつが、じわじわじわじわ追っかけてくるんですよ。うん、
僕ね、なんかね、プロットだけは、僕はいつも大好きに聞いてる BS モテモテラジ袋っていうポッドキャストで聞いちゃったんですよ、
うんうん、
その映すルールとか、
そうセックスしたら相手に映るんだよ、
はいはい、で映された側はそのフォローズと、まあ、よく何かに追いかけられ寄ってくるんですかね、
なんかね、とぼとぼ歩いてくるんですよ、
はいはいはい、うん、それはその感染した人にしか確か見えないんですよね、周りの人は見えないと、
うん、
ただそいつは必ず向かってくる、
うん、だから誰かとセックスしないといけないんですよ、
で映さない限りは、うん、そいつに接触しちゃうと死んじゃうんでした、
ね、殺されるんです、
まあまあそんな感じですよね、うん、殺されるから映せと、
うん、でもなんかあれもだからなんていうかな、こう性病のメタファーなのか、なんかこう、あ、そんなフレッシュな切り口あったんやなみたいな、い
や、しかもやっぱり時代を切り開く鍵は低予算にありって思うんですけど、うん、その向かってくるやつは単なる人間でいいと、
う
ん、
そうい
うことですよね、
うん、そうそう、
だ結局ね、僕はまあ、仕事からソフトウェア開発してるんですけど、
うん、
まあ、ゲームを作ってるんですが、
うん、
やっぱり制約の強かった頃にこそ、
うん、
そのアイデアの爆発があったっていうのはやっぱり開発者同士で言うんですよ、
うん、
やっぱり工夫しなくなるんですよ、
うん、
本当に、
うん、ルールというかこうロジックというか、うん、なんかそこを考えた人が、
はいはいはい、
なんかね、ジョージ・ロミロも
そうですね、
ゾンビは歩くとか、うん、ヘッドショットしか死なないとか、うん、なんかうまいなと思って、
そうですよね、しかもだからジョージ・ロミロもその頃ってまだ名を上げてないので、
うん、
予算も全然ないと、
うんうんうん、
でメイクする金も大してないから、うん、しかもあれね、確かモノクロ映画なんですけど、
うん、
当時別にモノクロ映画が一般的だったから辛いが全然あったんですよね、
うんうんうん、
でそんな中モノクロにすることによってディテールの粗さを、
うんうん、
まあ言ってみればごまかしたと、
うんうん、
でそれででも結局トータルクオリティから考えてその手段を選んだっていうのはすごい試行した結果やと思うんです
よ、ね、しかも怖いしね、
そうなんですよね、結果ね、
うんうん、
まあ、今見るとちょっと普通のおっさんですけど、あのゾンビがね。
いや僕ね、もうなんかもう早速なんですけど、はい、一番好きなホラー映画って、うん
はいはい、
実はね、エクソシストなんですよ。
エクソシストのどれですか？
一番最初。
1ね、
うん。
はいはいはいはい。リンダ・ブレアの出てくるやつ。
僕全然リアルタイムじゃないけど、
はい、
まあ、要は女の子が悪魔に乗り移られたっていうだけで、
うん、
基本そのまあ部屋の中で、
はい、
そのなんていうかな、こう。宣教じゃないわ、あの司祭と、
はい、
まあ、牧師と、
うんうん、
なんかその悪魔との戦いじゃない、
うんうん、
めっちゃ面白いもん
ね、オカルトって言われるんですかね、
うん、
悪魔、
うん、
で僕もそれね、再度劇場で公開されたじゃないですか、
うん、
あのディレクターズカット版みたいな、はいはいはい、要はスパイダーウォークがそれまで、うん、レーザーディスクとかの特典映像でしかなかったんですけど、
あの女の子がブリッジで、
ね、そうですね、階段降りていく、
うんうん、
それをちゃんと本編に組み込んだ状態で再度劇場にかけたっていうのがそのディレクターズカット版です、うん、それを劇場で見たんですよね、
うん、
でね、まあめっちゃ怖かったしすげえいいと思ったんですけど、僕ちょっと残念というかもったいない気分になったのは、
うん、
あの僕キリスト教じゃないんですよね、
はいはいはい、そこの問題ね、
そこね、うん、あのであれって多分経験なクリスチャンが見る方がもっと嫌悪感もあるだろうし、
そうそうそう、
そのね、キリスト教の少女がなんか神とファクシナみたいなこと
を
暴言吐くとか、
うんうんうん、
っていうところの嫌悪感とか恐怖心が理解できないのがもったいねえと思ったんです。
僕でも逆にそこは想像力で、
なるほど、
なんかそれってすごいいけないことなんやなみたいなんで、そこは面白かった、
ね、結構大人になってから見たんですか、
うん、あでも大人って言っても中学生ぐらいから、
なるほど、
で、なんていうかな、悪魔って言いつつも、うん、やってることはしょぼいんですよ
ね、
うん、 そうそうそう、ベッドガタガタ言わしたりとか、うん、女の子の首くるくるってしたり、
あと口からうんこさんみたいなの
出すとか、なんか冷静に見たら、だからないみたいな、もう出てこいや、お前みたいな、大したことは起こらないんですけど、
そうなんですよね、意外とね。
あれがなんかすごいいいなと思ったのが、まあもちろんその作ってる人はあえてやってるんですけど、うん、本当に悪魔がついてんのか、
はいはい、そこね、
あとこの女の子がなんかちょっとおかしなってるだけ、うん、要は精神病理的なものなのか、
はいはい、
最後まで説明されないん
ですよ、ね、そうですね、
うん、
そうそうそう、あれはねうまいっすよね、
うん、あれは良かったな
ぁ。そうそう、結構後の映画でもいろいろあると思うんですけど、これは怪異なのか、
うん、
要はファンタジーっていうか、
うん、
なのか、
ほんまに悪魔がおんのか、
おんのか、それともこの人の病気的なもの、
うんうんうん、
精神疾患なのかっていうところを境界線曖昧にするというのが一つのやり方でありますよね、
うん、あれいいと思 う,
そうです。
エクソシスト結構好きすぎて、なんかその撮ってるなんていうかな現場の状況とかも調べてみたら、はい、やっぱなんか撮ってる人もちょっとおかしになってるのね、やっぱり、だってあの監督さ、
はい、
ずっとショットガンとか小分けに抱えて撮影してたらしくてなんかもう現場がさもう張り詰めた緊張感で、まあ、実際装填されてるかどうかわからんねんけど、で、あれ、悪魔払いのシーンってみんな息が白くなるんですけど、クーラーを、も
う
業務用のクーラーを持ち込んで、もう氷点下にしてるんですよ。さっぷりさっぷりとこで撮ってて。
つまり当時は CG なんかないので、
ないから、
ほんまに下げとると。
で、あの女の子、パジャマ一丁でしょ。
そうですね。へぇ、
うん。
いや、あの息が白いシーンは印象的やったな。
で、あれの、なんか、司教の一人って、
はい、
俳優じゃないんだよね。
本物。
本物の司教を連れてきて演技させてんねんけど、演技できひんやんか。
はいはい。
で、NG を百何十回も出して、もう勘弁してくれってなってるところを、監督がさ、ビンタ、そのさ、頼まれてきた司教、司祭の人が、ビビって持って、うわーって半泣きになってて、あ、それいいっつって、今撮るみたいな。
なんか、コッポラみたいですね。
えらい現場やったらしくて、もう、もうそれ出てますよね。
出てますね。うん、ああそういうことやってんねんな、うん、なんかあれ時代もあるんでしょうけど、そういうねなんか本当か嘘かみたいな境界線をこうフラフラさせるっていうのが、
うん、なんかもう撮ってる方も演者もこうなんていうかなこう、うん、正気を飛び越えていかへんかったら、うん、ああいうね、
うん、
緊張感にならへんから、うん、エクソシストはいいよね。
エクソシストね。でしかもエクソシストは意外と続編も悪くないんですよね。
いやいい、ね、あでもね3ですよ。
3でしょ。
2はダメなんですよね。
2は僕ねギミック的に好きなんですけど、あのチカチカ光るやつとか
でもなんかエスパー対決みたいな。
まあね、
うん、いや3はね、
3は良かったですね。
そうなんですよね。
僕は3はちゃんと自分でテレビ CM で見て自分の金で見ていくぐらいの
年。あれでもソフト化されてなくない？
ないっすね。ないない、確かに、
うん、だ
から
今見れへんかもしれんなと。
なるほど。
でもあれはすごいいいですよ。
いやもうそうですね、僕あのテレビ CM でばあさんがでっかいハサミ持ってるシーンだけで見るかと思いましたからね
あれだからなんていうかな、3は刑事もんなんですよね一応、
はいはいはい、
うん、で、まあ、最後のねラストシーンでこう、うん、その刑事の人が悪魔と対決するんですけど、うんうんうん、ラストシーンが最高、まあ、ホラー映画に珍しくラストシーンが最高なんだ。
いやあれなんか面白いのはエクソシストって1、2、3でジャンル違うんですよね、なんか。
うん、違う。
あの、見事に。
1がオカルト、2がエスパーもの、
で、3が
刑事もの、
うん。
で、最後、その刑事が、はい、まあ、まあ、最後っていうか、まあ、これ別にネタバレじゃないですけど、うん、その悪魔に向かって、
うん
うん、お前、俺はお前を信じるって最後言って、戦いが終わるんやけど、もうそこのシーン、すごい泣けるんだよね。
いやあれは意外とホラー好きの話をする人と話をすると、実はあれいいよねって、
うん、
あの言う人が多いんですよ。でこの話誰ともできんかってぐらいのテンションで来るんですけど、うん、一般的には全然見向きもされてないですよね。
全然
まあ、その原作者が直々に監督をしたっていうところがあって、やっぱこう、なんていうかな、作者のこう思いが詰まってるのがあって、だから最初言ったようにその、これは精神病なのか、悪魔がほんまに取り付いてるのかっていう狭間で、一番疑ってるその刑事が、最後、悪魔に向かって、サノバベッチャイビリーブユーとか言って、クライマックスになるっていうのが、すごい。
いや、あれは、あの、ゾクッとするところですね。
ゾクゾクするなぁと思って。
あれはかっこいいな、やっぱ。
うん。多分、カミングアウトしないだけで、好きな人、まあまあいると思うんですよね。
そうなんかな、
見た人は。
いや、なんか、うん。あんま見られてない気がして、エクソシストものが好きな人には超おすすめですね。
ね。エクソシストもの。うん。
まあ、僕はあんまりそこは明るくないですけど、いっぱいあるんでしょうね、ああいう
悪魔払
い系
も。あるね、エクソシストを超えるものはないかな。
あ、うん、まあ、結局あれが頂点みたいな感じですかね。
まあ、あれ何やったっけな、あの人、まあ、ちょ最近出てこへんな、あのほら、マトリックスの主人公の悪魔払いのやつあるじゃん。
あ、コンスタンティン。
そう、コンスタンティン。
コンスタンティンね、うん、あれ良かったんですけど、ね、
あれは、まあ、ホラーじゃないけど、すごい良かったな、う
ん、あれすぐ続編作られるって僕思ってたんですけど、うん、全然出ませんでしたね。
全然出へんね。最後は、ね、自己犠牲なんだよね。
そうですね、
キリスト教ではね、うん、
しかもあの映画の、まあ、あの頃っていうか最近のシャレた演出として、あれはサタンかな、
うん、
サタンが白いスーツに身を包んでるとかね。
最高最高。
白いスーツやのに足元から黒い液体が流れ出てるとか。
最高でしたね。コンスタンティンはね、ホラーが苦手な人にも見てほしいな。
あれはいい悪魔払い映画ですね。
うん、あれかっこいいしね。
すごいいいのに、すごい知られてないですよね。
だってそう、だから主役がキアヌ・リーブス。
キアヌ・リーブスですね。
で、レイチェル・ワイズが出てるんです
よ、ね。はいはいはい。
レイチェル・ワイズ超綺麗からな。
レイチェル・ワイズは何でしょうね、あの作り物感というか、
うん、
なんか彫像みたいな。
ね、綺麗な人やね。
綺麗な人ですよね。
僕、レイチェル・ワイズ大好きで、レイチェル・ワイズが出てるホラー映画のドリームハウス。
ドリームハウス、
あのドリームハウスはあれですよ、テレビ東京のドリームハウスじゃなくて。でもね、現代もドリームハウスなんですよ。
あ、そうなんや。
そうそう。あれはね、超おすすめなんですよね。
ドリームハウス僕、かすってないですね。
で、そこも、
はい、
ホラー映画、まあ、ぐちょぐちょが苦手な人にはおすすめです。
どういう系の話なんですか？
ね、これもね、レイチェル・ワイズが出てるんですけど、はい、ダニエル・クレイグっていう今の007が主人公なんですよね。で、これをきっかけにレイチェル・ワイズと結婚するんですけど。
え、あれと結婚しようか、
夫婦なんです
よ。子供美形になるわ。
そう、
で、
そのダニエル・クレイグが、
はい、
まあ、ずっとこう勤務してた会社を、うん、退職して、うんうん、まあ、家族とたくさん過ごしたい、時間を過ごしたいっていうことで、はいはいはい、一軒家を借りるんですよ、
うんうん、
で自分は作家として家にこもって仕事をするっていうことなんですけど、もう家がですね、もういろんなことが起こるんだよね。で、周りもなんか怪訝な顔で見てくると、
はあはあ、で、あ、そう、住みまんのほんまにみたいな、うん、
で、よくよく聞くと、はい、その借りてる家が、
はい、
一家惨殺のあった曰く付きの物件やった
と。なるほど、なるほど。
いうことなんですけど、
自己物件ですか。
どうも、うん、その犯人が、
はい、
俺じゃないのみたいな。
ほ
ーっていう、こう、なんていうか、サイコスリラーというか、ホラーというか。
ああ、要はその、なんでしょうね、アイデンティティ喪失系というか、
うん、
自分が疑わしくなっちゃうみたいな話ですか。
うん、そうそう。
あ、それ良さそうですね。
うん、だからなんかこう全然自分の精神状態を全然信じられなくなってきて、で今一緒にいてるそのレイチェル・ワイズとか、あと女の子可愛い2人いるんですけど、その家族も、俺がもしかしたら殺めたのかみたいな、なんかそういうこう疑念に駆られてどんどんストーリーが進んでいくんだけど、最後のシーンね、僕おじさんですけど号泣しましたね。
ほお、それはちょっと見ましょうかね。
見てください。
一応怖い映画なんですか？
体
裁的には、
まあ、怖くはないけど、
うん、
まあ、サイコスリラーですね。
なんかその
不穏な空気をずっと漂ってる感じかな。
なんかこう家とそういった事件みたいなものが絡むってなると、うん、例えばまあ悪魔の住む家とか、うんうんうん、ポルターガイストとか、うんうん、まあこの辺はどっちかというとホラーっていう感じじゃないですか、うん、普通にワーキャーみたいなのがある、うん、っていうのはちょっと今違う感じなんですかね。
まあポルターガイスト系なんだけど、うん、その曰く付きの曰く自体が自分じゃないのかっていう、
うんうん、なるほど、
これも最高です。
面白そう。
これね、隠れた名作やと思うんだけどな、
監督は、
監督な
ちょっと見てみますと、うん、知らんな、ジムシェリダン、
うん、
誰でしょうか、これと
ね。いいですよ、2011年の作品です。
なるほど、
うん、
まあ、この監督の作品をざっと見る限り
全然ホラーとかないでしょ、
ね、うん、作もほんで知りません
ぜひ見てください、これね、もう
ね、いいんですね、
なんていうかな、ダニエル・クレイグが全然その007みたいにスーパーマンじゃないんですよ。もう家族思いのいいお父さんなんですけど、お父さんが壊れていくんだよね。
ああ、ちょっとこれは全くのノーマークでしたね。ちょっと見てみようと思います。
スーちゃんのおすすめも教えてください。
おすすめね。ですね。まあ、これはあの、ドロドロぐちゃぐちゃ系で、大変申し訳ないんですけど、
いい
こういった話の後に。
いい、
あの、フランス産
ほうほう
ホラー映画というか、
うん、
はやばいっていうのがありまして、
ヨーロッパ系ってなんかやっぱハリウッドと違ってこうちょっと、うん、ちょっとね、
そうなんかね、
インな感じがあるよね。
そう、締めっぽいというか陰湿というか、
うん、
あのねちっこい怖さのやつなんですけど、
う
ん、
そうですね、
ハイテンションっていう映画が、
ハイテンションなんや
この映画はね、
陰鬱やのにハイテンション。
超ハイテンション。2003年のフランス映画でして。
あ、フランス映画。
はい。監督がね、アレクサンドル・アジャ。
うん。アジャ監督。
アジャ監督。この人ね、実は、数年前に、
うん、
あの、日本の漫画の、コブラを、実写映画化するって言って。
テラサー・ブイチ。
はい、うん。突然、何の前触れもなく、
うん、
イメージボードを公開して、
うんうん
うん、その後全く音沙汰がないんですけどで、まあ、うん、そのアレクサンドラ・アジャー、僕はこのハイテンションという映画をしてたので、あの監督がって思ったんですけど、
うん、
これも確かね、このハイテンションを撮った時はこの監督が若かった気がしますね。20代だったかな。
どんな映画、ハイテンション、ハイテンションなの。
これはね、まあ話は至ってシンプルで、
うん、
あの女の子の友達2人仲良しがおるんですね、
うんうんうん、
で一方の女の子がその友達の女の子の実家にちょっとお泊りに行くと、
うん、
でお泊りに行ったら謎の殺人鬼が
襲
ってきて、
うんうん、
でその殺人鬼が家族をどんどん殺していったりする中、
うん、
この女の子2人で逃げながら、
うん、
その逃げる先々でもその関わった人がどんどん殺されていって最後どうなんねんっていう話なんですね。
殺人鬼なの？殺人鬼は一人なの？
一人です。
うん、頑張ったら勝てそうやけどね。
でしょ、
うん、
で、ところがこの殺人鬼がね、
うん、
あのまた、なんて言うんでしょうね、ベタなことしかやんないんですけど、ただですね、
うん、
始まって10分か15分ぐらいから、
うん、
ラストまで、
うん、
見てる側がずっと緊張しっぱなしなんですよ。
ハイテンションな
の。まさにハイテンションですよ。
うん、
で普通生き抜くとこってちょっと演出上作ったりしますよね。うん、
緊張と緩和
で ね、うん、が、この人、まあかなりエスケが強くて、監督が、
うん、
ずっと緊張なんですよ。だからね、だいたい1時間ちょっとにわたってずっと体に力が入るっていう意味で、
うん、疲れそうやね。
めちゃくちゃ疲れるんですけど、でこれオチもね、
うん、
あのこんな映画のくせに言ったらあれですけど、
うん、
あ、そう来るっていうちょっと意外性もあったりして。
え、その殺人鬼を倒して終わりじゃないの？
じゃないんですよ。
へぇ、
そのつもりで見てなかった感はちょっとあってね。
へー、うん、ハイテンション。
ハイテンション、はい。
見てみよう。
これはね、殺人の回数も言うても 3,4 回しかないんですけど、
それでも怖い。
追って逃げてのところの緊張演出を1時間以上やり続けるっていう、
しんど
マラソン映画ただこれ僕大好きで、
何回も見てんの？
何回も見ました。これオチの部分が僕ちょっとその別の意味で、あのネタバレか言わないんですけど、別の意味でもちょっとこう反応する部分があって、
へえ、
あの、はい、ぜひ見てほしいんで、ネタバレしないでおくんですが、
へえ、お前想像を絶する衝撃のラストって感じ
ね、うん、そう言われちゃうとあれなんですけどね。
せやね、ここね、僕いつも言いたいんだけど、
そうそう、
もらんといてほしいね、ここ。
そこですよ、
衝撃かどうかは僕が決めるから、
ね、そうです。僕最近で見たやつでいくと、何やったっけな、スプリットがそうやったんですよね。
うん、
ナイトシャマラン監督。
うん、ああ、もうそう。うん、
ね。
いや、そうやね。どんでん返し縛りやめてほしい。
やめてほしいんですよ。で、うん、シャマラン監督も、うん、わし、そういう監督もやってない
し、
ずいぶん前に言ってんのに。
そんなにどんでん返ってないしね。
どんでん返ってないのに、うん、周りは割とそれでわしわし盛るでしょ。
いや、だから、なんか、どんでん返しがないっていうどんでん返しなんだ
よ。あ、そうなんですよね。
うん。あ、ないわ、みたいな。
そうなんですよ。これ、劇場で見て、あんぐりしましたけど。一応まだソフト化されてないのかな、うん、ちょっと黙っとこうと思うんですが、
うん、
あれはひどかったです。
ビジット良くなかった？
ビジット見てないんですよね。
ビジットね、見てください。
一作前でしょ。
最悪ですよ。
あ、
もうね、あの一個のシーンでものすごい最悪な、もう自分がやられたら嫌な、はい、
お、
あの殺される方がマシっていうシーンがあるんですよ。
へ
ー、それ見てください。
確か一作前ですよね。
うん、
あのビジット。
これね、もう見た人は分かる分かるみたいな。
へえ。それはぜひ情報入れないと分かりますよ、
ね。後半にあるんですけど。
へえ。
もう最悪ですよ。
え、僕ちなみにそれ大丈夫ですか、見て。僕の地雷じゃないですか。
あ、大丈夫大丈夫。
それムイムイとかじゃないですか。
違います。
あ、よかった。
はい、あの、
よかった。
そうですね。つーちゃんはゴキブリが苦手。
はい。
あの G が。
そうですね。
Z より G が苦手。
もう G、ワールド 4G がね。この今真っただ中ですけど、季節
そうですね、
ちょっともう話それますけどね僕本当にダメで、
はいはい、
G、うん、もう口に出してその4文字を言うのも嫌なぐらいダメなんですよね
じゃあその映画を見たらいいよ。
え、あ、怖い、
怖い、ね、ホラー映画でクリプショーもいいじゃないですか。
そうですよ、だからクリプショーはねしかもあれね、クリプショーって短編オムニバスじゃないですか。
そうそう、
ね、一番最後なんですよ、確か、
うん、そうですね、
ね、はい、だから僕4までは見るんです、実は何回もで、5始まったらちょっと見るんですよね
え、だからそれがホラーなんだって。
あれはね、なんていうかもう病的に恐怖症なんですよ。
G がね、ガーッとこう体から
そうです
ね、溢れてくる
んですよ。しかもあれはモノ本ですからね
あ、そう、
あれ本物の茶羽を何万匹と、まあ、あの、それはそれでペットの餌として無菌状態で飼育されて販売されてるんですよ、うん、僕嫌いなだけにめっちゃ詳しいんですけど、
うん、だからあの京橋のね、
でしょ、
JR と京阪のコンコースのとこね、マンホールのとこにバルさんポイって入れたら
ドワ
あの動画いいじゃないですか。
いや
もうね、恐怖に向き合わないと。
僕そう思ったことが実は一遍あって
克服しないと
思ってね、これマジでそう思って、うん、昔マッキントッシュでね、なんていうかな、ブラックモジョやったかな、
あーゲームね、
ゲームで
ゴキブリが主人公のゲーム、
自分がなぜだか不思議な力で一匹のゴキブリにされてしまった、あ、言ってもたムイムイされてしまった、
うん、
でそれで人間に戻るために、うん、広い家の中をうろうろするっていう最悪のゲームがあるんですよ。
やりましたよ、
うん、やったでしょ、うん、僕もやったんですよあれ
なんでやんの、
もうね、マジで目を細めながらやるんですよ。
はいはい、
であれね、笑うのがね、そのゲームのオプション設定で、うん、あの当時 PC がそんなに CPU が賢くないから、
うん、
その描画負荷を軽くするために、
うん、
いろんな描画をオフにできるんですね。
うん、
それの一つで、虫の触覚もオフにするとか。いろいろあって、うん、それを全部オフにして
ただの黒も大変じゃない。
そうですよ。
いや僕覚えてるわ、なんかね、あの 大学の学食で、ノートの端っこに、黒い丸でビューって書いて、ピッピッピッって足書いて、つーちゃんつーちゃんこれ見てピッってやったら、
そうです
。飛んだもんね。
あの、なんかね、キュウリ見た猫みたいにピョンって飛んだ。
ね。
いや、ほんと、僕、落書きでもダメなんですね。それぐらいダメなんで、今の季節も戦々恐々ですよ。
今ね、道歩いてるしね。僕ね、なんか、2年前ぐらいかな。はい、あの、携帯電話しながら会社から帰ってたんですよ。
はいはいはい。
ほんなら、あの、腕のとこに、なんかこう、なんかが、もともとってしたのがあって、パッて見たら G がおって、あのね、街路樹から降ってきてたんですよ。
街路樹が降るんですか？
街路樹の上からポタって落ちてきてて、で僕それからね、街路樹の下はね、夜歩かんようにしてます。
あれって、木登るんです
か？木登るよ。
あ、え、樹液狙いの？
なんか知らんけど、木から落ちてきた。ちょっとあの今シーズン真っ盛りですから、ね、
今日一番ゾッとした感じですね。怖、はい。
ワールドウォー G。
ワールドウォー G はもうまさに今展開中ですよね。
クリプショーいいじゃないですか。
クリプショーね、僕だからあの、ね、スティーブン・キングはまあまあ好きですし、うん、あのクリプショー2も見ましたし、それぞれ他の人は全部好きなんですけど、
スティーブン・キング原作映画で、はい、打率低いよね、
はい、
シャイニングはすごいよくできてるけど、うん、本人が許してない
っていう、あ、そうですね、
あれね、
まあ、あれ何なんでしょうね、なんであ
かんですかね。シャイニング好きでしょ、サンシャイニング
好きですよ。あの、確かリメイクもしてましたっけ、
シャイニングの、
はい、確かあったはず。
へえ。
あとシャイニングのドキュメンタリー映画もありましたね。
へえ。ああ、それは見た見た見た、うん、
ルームなんとか、
はいはいはい、見ました見ました。
シャイニングはね、キューブリックらしいというか、うん、美しい絵だし、
なんかね、ジャック・ニコルソンが怖いんだよね。
ジャック・ニコルソン、ニコルソン怖いですし、嫁ね、
そう、嫁がやられる嫁の顔が怖い。
嫁のね、立てこもって、うん、まあ、有名なシーンでね、旦那が斧で、
うん、
病気に扉をバーン割りながら、
あれだよね、ビビる嫁、冬にクローズしてるロッジの管理人をやるんだよね、うん、はいはいはい、
でまあ、家族でそこ泊まるぞと、
うんうんうんうん、
で泊まってたらそのホテルでなんか、
うん、